第五節、月の大きさ、自転と公転。まず、問一をやってください。説明を止めてください。地球が地軸を中心に一日に一回転することを自転。ある天体が他の天体の周りを周期的に回転することを公転と言いましたね。では、問二をやってください。電卓を使ってもいいですよ。問二を確認します。括弧一は70万割る1740で402倍です。括弧二の太陽と月の見かけの大きさは E、ほぼ等しいです。太陽の半径は月の半径の402倍もあります。しかし、見かけの大きさはほぼ等しいですね。私たちが見ると太陽と月はほぼ同じ大きさに見えます。地球から月までの距離は38万キロメートル。太陽までは1億5000万キロメートルです。太陽は月に比べてとても大きいのですが、はるかに遠い距離にあるので、月とほぼ同じ大きさに見えるのです。近いものは大きく、遠くのものは小さく見えますね。問3をやってください。月は 27.32 日で1回自転しながら 27.32 日で地球の周りを公転しています。月は一回自転するのも、地球の周りを一回公転するのも 27.32 日かかるのです。問4をやってください。自転周期と公転周期が等しいのは偶然ではありません。皆さんは起き上がりこぼしを知っていますか？重りが下の方に入っているので、転がしても必ず起き上がるおもちゃです。月は均一な重さではなく、重心が偏っています。起き上がりこぼしのようになっているので、いつでもある面が地球に引っ張られているのです。そのために、自転周期と公転周期が等しいのです。月の自転周期と公転周期が等しいので、地球からはいつも同じ面が見えます。問5をやってください。なお、月の公転周期は 27.32 日ですが、満ち欠けの周期は 29.53 日です。つまり、新月から次の新月まで 29.53 日かかります。月が公転する間に地球も公転していますね。27.32 日経っても地球が逃げているのでまだ地球の周りを一周していないのです。完全に一周するには 29.53 日かかるのです。ほぼ30日、1ヶ月ですね。月の満ち欠けで1ヶ月が30日、というのは決まったのです。これでこの説の説明を終わります。